ーバルスだけど。
こんにちは、クォーツジャパンがお届けするポッドキャスト、クォーツクォーツ、コントリビューティングエディターの福津くるみと、バンド企画模様の黒沢剛さんで、毎月1回お悩み相談所グローバルだけどをお送りしています。
はい、こんにちは。
こんにちは。僕1ヶ月ぶりぐらい、
うん、そうだね、
ですけど、あれツアーがその間にあったのかしら。
そう、一昨日ツアー終わってやっと家に帰ってきて、今回復中っていう感じ。
お疲れ様でございました。
大体初めの3日ぐらいは死んでるからちょっと軽く死に中って感じ。まだ
今ちょっと死に中なん
で、ね、まだちょっと死に中、うん、
ああもう本当にそんな時にね、そうそう、ちょっと収録を無理やり入れてしまったっていう、
うん、
あのちょっとひどい話なんですけど。
いやいや全然。
どうだった？
ツアーはね、よかったよ。あのね、UK はもう本当にキャパ、フルキャパ、
うん、
最後やったら600人ぐらいのところで満杯で、うん、ソールドアウトで、うん、もう全員あのマスクなしスタンド、普通のライブ、はいはいはい、今までの、
うん、
で陰性証明と、陰性証明かワクチン証明がないとダメで、
うん、
みたいな感じだから。であとフェスも3万人規模ぐらいのフェス2つ出て、
うん、
で、まあ、みんな今日さっき日本帰った組は一昨日 PCR 受けて大丈夫だったから、ネガティブだったから、まあ、俺も大丈夫かなって感じだったけど、うん、初めはちょっと怖くて、でも良かったよ、
うん、
もうほとんどの人が2年ぶりに生音のライブ聞くみたいな感じの状況だったから、
あのいいよね、
みんなもう耳が肥えてないからさ、
うん、
もうドラムの音わーみたいな、わーっつってもう結構いろんなことみんな思い出したりして、結構みんなエモーショナルな感じのお客さんの反応だった。
うんうんうん、うん、ヨーロッパだから基本的にはもうマスクなしの、うん、もう別に何だろう、まあ、とにかくその陰性証明とかワクチン打ってる人を、うん、まあ、それちゃんとチェックして、
うん、
で入れるみたいな。
そう、国によっては、国によっては全部違う、国によってオランダとかドイツとかはあの着席だったし、うん、スイスは着席じゃないけど、うん、ちょっと離れてるみたいな。
あ、うん、え、着席っていうのは椅子があって、それがなんかこうちゃんとこう距離が取られてるってこと。
そうそうそうそう、うん、で基本的に野外、外で、
うんうんうんうん、
室内は UK だけ、
うんうんうん
うん、だから他の記事見たら2万人の規模のフェスで500人ぐらいのやっぱ出るらしいのね、その、
うんうんうん、
行った陽性になる人が、
はいはい、
だからその割合では、まあ、全員陰性でもそこでかかるっていうのが分かっただ からそこでフェスやると500人ブーストしちゃうってことじゃん、
まあね、
そのね、あの1日の感染者数が3000人とかでもフェス1日やるだけで500人、そこで2万人やったら500人、3万人やったらね600人とか、そういう感じで増えるっていうのが分かった上で、やっぱライブは必要だよねっていう感じになってやってるから、
うん、
いる人は怖がってるっていうよりもうなったらなったでって感じだと思う。もうなんないっしょみたいな。
まあそうね、
うん、
まあだから、うん、まあちょっと日本にいるとね、またちょっとその今フェスとかいろんな問題とかいろいろあるけど、
うん、ね、
まあ、基本的にはそういうね、今はその陰性証明とかそのワクチン打つのを必ずこう出すっていうのがきちんと徹底はされてないから、
そうそうそう、
まあなんとなくなんだろうな、
結構問題になってたよね、ヒップホップのなんか
なってたなってた、ね、まああれはお酒を出しちゃったとかね、そうそうそうそう、そういう話を含めだったけど、まあそれこれからなんかまあ変わるのか、そう、証明書は必ず必要になるとかね、
そうそう、
まあただちょっともう本当に日本にいるとね、なかなか分かんないんで、
そ
こ
のことが、ね、
うん、結構今の話は新鮮な、うん、
普通にやってるって感じ、
うん、現場の、
うん、
生の声でした。
楽しかったよ。うん。
よかった。はい。
はい、
では、早速ですが、
うん、
今日はね、2回目なんですけど、
うん、
今回の相談を。
お願いします。
はい。
私の一番好きな食べ物はうなぎです。ただ先日友人とランチを食べに行った時、絶滅危惧種であるうなぎを食べることは野蛮な行為だと言われ衝撃を受けました。自分はできるだけエシカルに言おうと心がけていましたが、うなぎについては無意識に考えないようにしていたようです。それ以降一人でうなぎを食べる時もどこか前のように楽しめない自分がいます。抗えない欲望とエシカルな意識はどうすれば両立することができるのでしょう。33歳女性トリリンガール3世。
はい、ということですが、
うん、はいはいはいはい、来ましたね。
どうしようかな。まず、ゴー君はうなぎは食べる。
うなぎは食べる。
好き。
結構好き。
あ、結構好き。
うん。
なるほどね。なんかそういう、うん、うなぎが絶滅危惧種だっていうことを意識して食べてた、
うん、
今まで。
いや知らなかったこれ。知らない。
ああ。
うん。
そう、私もね実は知らなくて、
うん、
そもそもちょっとあんまりそのうなぎってちっちゃい頃から結構食卓に出たりとかやっぱりしてたけど、うんうん、なんかあんまりこう自らこう好んで食べるっていうわけではなかったから、そんなにこう、うん、なんだろうね、なんかこう貴重なものだっていうことを知らなかった、
うんうんうん、高いものだもんね
で、
っていうイメージだよね、
うん、そうそうそう、
そのうな重何千円とか、
そうね、まああとだから、まあ、養殖してるからね、そうそうそう、
うん、
とかまあそういうことでしか、まあ、知らなかったんだけど、
うん、ね、この人、この人はまず友達に野蛮な行為だって言われたんでしょ、
うん、うん、
そんな友達、うん、いる？
え、そこ？そこ？まずそこにツッコミね。
うん、友達と ランチ食べ行って、その、うん、どこのどこ、まずうなぎ屋に行ったんだったら、まあうなぎ屋では違うよね、うん、うなぎを出すレストランに行ったってことだとして、うん、定食屋みたいな、うん、でうなぎを食べてる人に対してこれ言う、じゃあうなぎを出してる店で食べてるあなたの食べ物はどうなのって感じじゃない？
あ、
いや、そのお金、その定食屋で焼き、うん、その人がだって肉食べてたらさ、もしね、
うん、
肉食べてる人が、うん、肉食べてるのがね、動物を殺すから、うん、それは野蛮な行為だって言われたらさ、
うん、
その言った人はさ、
うん、
どう思うのかって話じゃん、
うん、
でこの人の中でその絶滅危惧種であるかどうかっていうのがラインなわけでしょ、
うん、
そう、だから絶滅危惧種じゃない動物は どんなに殺してもそれは野蛮な行為ではないっていうところに、うん、その人のラインがあるんだったら、
うん、
その結構この言われた人はさ衝撃受けたけど、あ、個人個人でラインがあるんだってことにまず気づいた方がいいよね、
うん、はいはいはい、うん、そうね、うん、
うん、だからこの人の感想だし、そのエモーショナルな、そのだって絶滅危惧種だから食べちゃいけないって法律はないわけでしょ、
ない、うん、
だからなん、それは良くないよねって言われて、この人がそのどこか前のように楽しめない自分がいるんでしょ、それ言われたから、
う
ん、
そうそう。
でも自分の一番好きな食べ物はうなぎなんだよ。
楽しまあ、うん、そうね、前のように楽しめないっていうのはもう非常に辛いよね、
うん、
だって、
うん、だからなんで楽しめなくなったの、エシカルでいたい自分、じゃあ食べなくなったらそれはさ、うん、その食べない自分が楽しめるのか、ね、エシカルな自分でいたいっていうことも思ってるわけでしょ、心がけている、
うんうんうん、
それは何のために、この友達にその野蛮な声って言われないためにエシカルでいたいのか、
はいはいはいはい、
自分が、うん、本当にうなぎのこととか調べて、
うん、
ね、うなぎのことが、うなぎの食べ物が好きな人、うなぎのを動物として愛してるわけではないわけじゃん、
うん、
好きな食べ物って言うのから、食べ物としてのうなぎが好きであって、その動物だから食べれなくなることがこの人は怖いのか、
うん、
っていうのがちょっとこれだけだとね あれだよね、わかんないし、どうすれば両立することができるのって。いや、両立するって自分で思えばできるし。あと、うなぎを食べる行為って、その日本人の中だとそれこそ 文化みたいな、
うん、
つまりその今までやってきた自分たちの食べてたものをエシカルなあの意識によって自分たちの文化や伝統をやめることができるかできないかって話でもあるよね。
うんうんうんうんうん。
そのね、土用のうなぎとか、その江戸時代とかそういう時から食べてたものを、うんうん、ね、伝統なものを、夏だったうなぎみたいな、そういうのを、あ、絶滅、こういうのは食べるの良くないからってパッてやめれる人なのか、それとも、
うんうんうん、
ね、そういう伝統があってそういうのを大切にしていきたいから、その食文化の一つとしてそういうのをやっぱりもう食べ続けていくのかっていう感じだよね。
うんうんうん、
うん、どう思う？
なんか今ちょっとなんかゴークの話を聞いて、
うん、
なんかちょっとやっぱ思ったんだけど、なんかこのまだこの質問に関してはやっぱりそのやっぱ友人に言われた言葉に対してすごくこう影響を受けてるのかなって思った。なんかそれによってすごくやっぱ罪の意識じゃないけど、わかんない、ちょっとこの裏をどのぐらいね、あの考えるかっていうのにもよるんだけど、そうこの人がそっからね、
うん、
その本当にだからうなぎっていうものがどれだけそのなんだろう、今後ね減るものなのかとか、どのぐらいそのやっぱ環境に、まあ、その影響があるものなのかとか、
うん、
そう生態系としてもう本当にこうよろしくないものなのかとか、なんかそういうことを含めて調べた結果でね言ってることだったら、なんか両立みたいな話にはちょっとなんないのかなと思ったの、単純に、うんうん、まあ、これはちょっと自分だったらそうかなと思った。なんか結構いろんなことで納得、自分がこう調べたりしてしたら、もう人にそういうふうに言われ、まあ、言われたことがきっかけだったとしても、あ、じゃあやっぱなんかこう例えば食べるのやめようとかね、普通に、
うん、
やっぱなんか良くないかもとかって思っちゃうけど、なんかこの人はまだなんかこう欲望があるんでしょ
う、うん、
だって食べたいっていう、
うん、それ以降って食べる時もっていうことは食べ続けてる
そうだからそのなんか欲望があるってことは、やっぱり その彼女はうなぎに対してもなんかなんていうの、やっぱ欲するわけだから、
うん、そう
両立っていうか単純に食べ続けるだろうねっていう
食べ続けるかもしれないし、やっぱ書いた方がいいんじゃない何がエシカルなのか、自分にとってどこも、
あ、そうね、
この人にとっては絶滅危惧種であるうなぎを食べること、絶滅危惧種じゃない、うん、つまりこれがなんかね、牛とかもどんどん食べる人が増えて、牛がどんどん少なくなってって、うんうん、作るなんかね、あれがどんあのペースとできるペースと、うん、牛肉までなるペースと食べるペースが違ったら減るわけじゃん。で減った時に、うんうんうん、あのそうなったら食べなくなるのかっていうところじゃん。でこの、
うんうんうん、
でこのトリリンガールさんはさ、それ全部そうやってなんか書けばいいんじゃない、うん、で牛はそれ自分に対してエシカルなのか、
うんうんうんうん、
これはエシカルじゃないか、だって人間は食べていかなくて生きていけないじゃん、動物なんだから、何かをね、
うんうんうん、
何かをね殺すというか、何かを食べて自分のね生きていくってことだから、その何を食べ、うん、何かを絶対手に入れなくちゃいけないし、自分が生きてる以上何かを絶対エシカルじゃないことは絶対するわけじゃん、
うんうんうん、
地球にあの、うん、悪影響を及ぼすわけじゃん、生まれてる以上、
うん
うん、何するにしても、だからそこで自分でここまではしょうがないでしょ、これまでは普通だよね、でもここまでは自分が自分の心に聞いて、あのこれはやっぱりあのエシカルな方が自分が幸せになる、これはうなぎにとって自分が優しい行為をしてるみたいなさ、
うんうんうん、
ことが思えればいいんじゃない、
うんうんうん、
ね、
そうね、
うん、だから例えばそういうスキヤとかでさ700円とか、
うん、
でそういうのもどこで来てるか調べて、自分はこういうのは食べないとか、本当に使 毎月毎週食べてたものをなんか年に1回にするとか、
うん、
でなんでするのっていうのを自分でちゃんと説明できるようにしないと、あのこうやって楽しめないというか間になっちゃう、
うんうんうん、ああそうね、そうそう、うん、だからやっぱり理由とかその説明できる自分をちゃんとこう納得させられる何かをきちんとこう持ってないと無理よね、こういう話は。
そうで、相手がね、友達の人はいや食べるなよって言われて、じゃあ食べれない、それ食べ、うん、やめれるんだったらそれでいいし、絶滅危惧種を、うん、食べなければ食べないほどさ、うなぎのねあれは減るわけだし、じゃあちゃんとそこもうなぎを出してる店には、うん、そのお金でその人がうなぎを出すんだからさ、その店には行かずに、うん、あのそういうところで自分でその人もエシカルに、友達もそういうふうにやればいいわけじゃん。
うんうん、
でもこのなんか野蛮な行為だっつって言いっぱなしで何のデータもあれな渡さないとさ、トリリンガールさんとこの友人との関係性をどうやって、うん保つかっていう話になるよね、そのうなぎを食べるどう
こうすごい。でもそこのねちょっと私はそこの、ね、友人関係まではね考えてなかったから結構確かにそうよね。いやでね、じゃあなんかちょっと思ったのは、うん、あとこの人はじゃあ例えばそのほらお肉とかだと結局、まあ、ビーガンの、まあ、食べないっていう人とかだとさ、大体肉とかがさあったりするじゃん、
うん、
で今ってその大体のうなぎとかもねあるみたいなのよ。
ああそうなの。
だからそういうものを、
うん、
この人はこう受け入れられるのかっていうか、そういう、うんうんうん、なんだろう知識みたいなのもね、なんかぜひこうなんか取り入れてトライしてみるとかね。
うんうんうんうんうん。
なんかそういうこともやってほしいなって思う。
ね、その罪悪感を、
うん、
あのどうやってあの何。チャラにするとコンペンセートするっていうかさ、どうやって、
うん、
あの他に違ういいことをしてその罪悪感を自分はでもこういうことやってるからいいんだって思えるかどうかってことなんじゃないの、うんうん、ことかもしれないから、うんうん、うなぎを食べつつなんか他のエシカルのことをやるとか、それかうなぎを食べるけど、うんうん、うなぎを自分で育てるとか、
はいはいはい
なんか、
ね自分でね、いやそうよね、だって育てたらさまた考え方変わると思わない、
うん、そう、そんなに好きだったら、
うん、そんなに好きだったら自分で養殖し始めちゃって、
うん、
とか ね、
ね、
いやでもそうすることでやっぱこう知らないことがさまた出てくるわけじゃん、
うん、
で逆にやっぱりもう好きだけどやっぱり食べない方がいいんだなって思うかもしれないしさ、うん、
それはそれでいいよね、
うん、
うん、なんか、まあ、例えばこのうなぎってちょっとあれだけどさ、ヨーロッパに住んでるとそのね、それこそビーガンとかベジタリアンとかの人と話して近くにいっぱいいるからさ、うん、まあこういう話になる、うん、なるのよね。それで、うん、お互いのその個人個人でその動物との自分、動物と自分、人間の自分の個人としての関係性をさ結構語るようになるじゃん、
うん、
動物がかわいそうとか、で、いや、かわいそうと思わないって、いや、食べ物だとかさ、みんな違う動物へのさ感情があるってことがやっぱ分かるから、で、あ、人、動物に対する感情って人それぞれなんだなって。でもなんかそのポジティブな感情で動物を大切にしたいとか、だから自分は食べない、でもそれがちょっともうネガティブというかさ、ネガティブな自分の範囲をこうやって他人にそれを伝えたいっていう時にやっぱショッキングな言い方をした方がさ、なんか影響力が強いみたいなって思う、
うんうんうん、
思ってるやり方の人だとこういうショッキングな感じでさちょっと攻撃っぽい感じするけど、もっとなんか違う言い方もあるだろうし、もっとポジティブな、あ、うなぎってすごい美味しいよねみたいな、でもなんなんなんっていうなんか違うアプローチが他の、
うん、
だからこのトリリンガールさんがエシカルな方に例えば傾いたとして、そういうふうに自分もそう思った時に他の人に言う時に、まあ、そういう違う言い方もあるよっていう、この人が迷わない、ね、こうやって悩まないような言い方もあるだろうし、
うん、
あとぶっちゃけこれも結局じゃあなんで食べちゃいけないのっていうところに戻るとさ、
うん、
その地球を大切しなくちゃいけないっていう価値観すらさ別に一つの考え方じゃん、
うん
うん、ね、で別に人間がいなくなったとしてもこの地球上に、
うん、
あのご飯食べなくなって人間がいなくなったとしてもなんか食物とか虫とかそういうものはなんか生き残ると思うね地球自体は、
うんうん
うん、そんなにうちらが思ってるほど地球って弱くないと思うんだよね、
うん、
だからそれが食べられなくなって人間が死んでもその長い歴史宇宙のね地球としての地球が生み出した人間が自分たちで皆殺しにして、うん、他の動物も超ダメージ受けさせたけど、まあ、違うまた植物が生まれてそこからまたなんか地球ってなんか始まるんじゃないかなとかって思うとさ、
うん、
全てやっぱ絶滅してるじゃん今までの過去ってさじゃあ恐竜だって絶滅してるし、
ねうんうんうん、
で絶滅いなくなるのが、はい、そのもう普通だ当たり前、まあ、起こり得るものだとしたらさ、うん、人間ができてそういうのを食い尽くしたでもう食えなくなった100年後、
うん、
うなぎも全然いないしでもそれはそれでなんで悪いのっていう感じ、
うんうんうんうんうん、
で全員死ぬしその、
うん、
100年後のこと分かんないから全自分がその人が幸せになるんだったらもうそういう感じで自分は食べるって決めて亡くなったら亡くなったであ絶滅危惧種って分かってるんだったら今食べるうちに食べとこうみたいな、
うんうんうん、
楽しめるうちに食べて自分の幸せのどんどんねマックスにさせてもっとなんかそういう感じのやつなんか考え方もあるよね。
うんうんうんうん。うん。まあだから結局自分がどのくらい食べたところで、うん、まあこれもなんかまあちょっと、まあ、自分勝手じゃ自分勝手な言い方かもしれないけどでも人によったらさ結局自分がじゃあどのくらい食べたかによってでさどれだけその影響を及ぼすのかってやっぱ数値が分かんないわけじゃん、
うん、
しかもちょっと分かんないけど世の中にね、まあ、今すごいうなぎの話だけど、まあ、そのうなぎを毎日さ365日、
うん、
食べ続けてるっていう人もどのぐらいいるかも分かんないけど、
うん、
そのなんか食べ続けたことによってやっぱりどの一人の人がね、
うん、
なんかやっぱ見えないだよねって思う人はいると思うのよだから別に関係なくないって
ああ、でも例えばうなぎ
なる人だっているわけじゃん、
うん、うなぎはそうだけど例えば肉とかだとさその牛肉を食べることによってその、うん、このステーキを作るために食べたことによっての二酸化炭素の排出量みたいなやつって、
はいはいはい、
なんか出てるじゃん1個食べないことによってこのぐらいのあれができるみたいな、
ね、うん、うんうん
っていうのは、まあ、あるから一応そのデータで証明はできるわけじゃんその、
うん、
そのいやだって少ないっていうデータが嘘だって言ったらそれあれだけど絶滅危惧種っていうのがちゃんと登録されてて、うん、うなぎがそうなってるっていう前提があっての話になるとじゃあやっぱその倫理観というかその感情の問題になるし、うん、まあ、
うん、
俺はやっぱりその好きだったら食べた方が食べていいんじゃないと思うよ、
うんうんうん、
あのおすすめのねところがあってさ思い出横丁のさ、うん、新宿思い出横丁あるじゃん、
うん、
ガードの西口のあそこにうなぎ専門店があってさ、う
ん、はいはい、
でうなぎの頭から尻尾までなんか全部食べれるのよ、
うん、
それでなんかあのコースしか食べれないよね
うなぎの
そう、
うんうんうん、
だからもう全部うなぎのいろんな箇所のいろんななんかかば焼きとか、うんうんうんうん、いろんな炭火焼きとかそういっぱい出てきて肝とか頭とか、
うん、
で全部楽しめるってお店に行ってほしいよね行ってめっちゃくちゃ楽しんでる姿を見てみたいよね、うん、キラキラキラしてる
でなんか 今その話聞いたら私そういえばうなぎのコース食べたわと思ったわ別にあの全部あの 前菜から最後まで
う
なぎ一通り ていうの、
うんうんうんうん、
そういうの食べたわって今思ったお話してて、ね、ちなみにね、
うん、
あのうなぎ の, その専門家のね、
はいはい、
海部健三さ
ん
っていう方によるとね、
うん、
彼の実際のところうなぎは食べていいのっていう回答はね、
うん、
やっぱり個人のね倫理観に従って決定するもの、
うんうんうん、
でただその決定を行う際にその基礎となる知識が必要だと思いますっていう。
うん、そうだよね、
うん、
うん、だからまあポジティブに考えると、まあ、言ってくれてありがとうって先日のランチに行った友達に、うん、いやその後調べてさみたいな、でこういうデータがあって、うん、まあ、確かにそうだよねみたいな、でちょっと減らそうと思うんだよねみたいな感じで言ったら、この友達はさ、あいいねって多分思うだろうし、
うん、
それでもいや一つたまに食べるのは野蛮な行為だってまた言ってきたら、いやいやあなたの野蛮の定義教えてくださいって
議論
そうレッツトークはね、
野蛮の定義について、
うん、そうそうそう、なんでファミチキ食ってんのみたいな。
いやでもね、いやもうでも本当ね、その話をし始めたらすごいこうやっぱ本当人によって その定義が違うからさ、
うん、
やっぱ一概に言えないっていうのはもう本当に答えなんだけど、
うん、
まあだからその何回もねすごいあれですけど、まあ人がこうだからああだからっていう話じゃないっていうことは、
うん、
ちゃんと自分でなんか納得してほしいって話かなとは思う、
うんうん、あとまあこの人に言われた時にその人との関係性をどうしたいかっていうのを自分考えた方がいいね意見が違うってわけじゃん、だって友達と
あ、それはね、友達を続けるかどうかって話。
いや、友達と倫理観が違う友達とどうやって付き合うか、うん、では
いはい、
ここまで大切な、ね、あのね、命とか、なんか無意識しちゃうとか、また楽しめない自分にさせるほどの影響力のある発言をした友達とどういう付き合い方をしたいか、自分が違うわけじゃん、自分の考えと少しずれた考えをの時に自分がそっちに寄るのか、それは違うって言って意見が違う2人としてそういう関係性を保つのか、うん、ここの話合わないんだよねって友達でもさ、だからといって別に友達でいれないわけではないでしょ、う
ん、
ね、
うんうん、まあそうね、
ヴィーガンの人と食べ、ね、肉食べる人が友達いれないわけではないじゃん、
うんうん、
でそこまでエクストリームな考えを持ってる、うん、人ですらね、別にそのまあ、それでいいよっていう感じ、あ、そういう人は意見持ってるんだっていう感じが俺的には健全、もうちょっとみんなそれこそね、うん、いろんな意見があっていいってことになる、なるからなんじゃないかな、
うん、
うん、
そうね、まあなので、あの、なんだろうっていうか、あの、その両立することができるとか、その両立しようっていうふうにまず考えないことでしょうねっていう感じかな、
うん、
なんか私からは、
う
ん、
ね、あと両立ってどういうことって、うん、その
そうなのよね、うん、
欲望とエシカルな意識、いや自分に聞いてよって、そのどこまでがエシカルあなたにとってのエシカルってどこまでなんですかって、絶滅危惧種を食べないことなのか、うん、あのね、ゴミ捨てをポイ捨てをしないことなのか、レジ袋を、
うんうんうん、
そのどこまでがエシカルでどこはエシカルじゃないっていう線を自分でちゃんと持って判断するってことだ、
うんうん、まあ、自分揺らぎない自分を作り出してくださいっていうことでどうでしょうか、
はい、うん、いいです